どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の8章を開いてください。新約聖書ヨハネの福音書の8章、今日私たちは罪の許しを与える神、それをテーマに私たちはこの聖書の御言葉を学んでまいります。罪の許しを与える神、つまり救い主が人としてこの世にお生まれになったと、それが天使たちが人々に告げたメッセージでした。ヨセフに天使はこう言います。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だと。また羊の野蛮をしていた羊飼いたちにも、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと。天使たちはそうして私たちを罪から救ってくださる救い主がお生まれになったことを人々に告げました。イエスキリストが地上におられ約33年間のその生涯を通して多くの人々にメッセージを語るだけじゃなかった。ご自分の生き様をもって確かに彼が救い主であること、確かに彼が人となられた神であることを明らかにしてこられました。あのイエス・キリストの十字架を目撃した一人のローマ兵は、ローマの百人隊長でしたけれども、彼はその怒っているありさまを見て、その光景を見て、確かにこの方は神の子であったと、つまりこの方は神だったということを証言しています。またイエスと共に十字架に貼り付けにされた一人の犯罪人は、お前は神をも恐れないのかと言って、十字架にかかってまでもイエスをあざける一人の犯罪人をたしなめています。イエスがこの世にお見えになった救い主であるということ、今見てきたように天使たちも告げました。多くの人々がそれを証言しました。そしてイエスキリストを信じた私たちも同じようにそのことを証言する者たちです。私たちはイエスキリストによって生まれ変わったことを証言する者たちですよね。イエスキリストによって私たちが変えられたことを証言する者たちです。主イエスキリストがおっしゃったように、新しく生まれ変わらなければ誰一人として神の国を見ることはないと言われたように、私たちは主の憐れみによって新しく生まれ変わった者たちです。ですから私たちはイエスキリストが、私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来られたんだという言葉を聞くときに、確かにその通りですと私たちは声を高らかに宣言をする者たちです。今日私たちが見ようとしているこの8章の中では、もちろんその中にイエスキリストのその豊かな恵みというのを見るわけです。特に私たちがこの箇所を通して学ぶことっていうのは、イエス・キリストがそのことをお話になっただけじゃない。イエス・キリストは確かに一人の罪人を救いへと導いていらっしゃいます。一人の罪人に罪の許しを与えていらっしゃいます。一人の罪人を生まれ変わらせていらっしゃる。一人の罪人に本当の希望を与えていらっしゃる。まさに罪の許しを与える神、その神が実際の行いをもって罪の許しを与えられた、そのことがこの箇所に記されています。どうぞご一緒にこの箇所を学びたいと思います。どうぞご覧ください。この8章の一節のところご覧いただきますと、イエスはオリーブ山に行かれたと。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められたと書いています。何度もこうしてイエス様のその御業というのを見たときに気づくことは何かというと、 主イエスキリストは常に罪人を招いておられたということです。イエス様がどこにいらっしゃっても人々がいるならばそこにあってイエスはその罪人をご自分のもとにこの救いへと招いておられた。ちょっと背景を見てみるとこういうことです。前回見てきたようにカリオの祭りがありました。祭りが終わったんです。そして7章の終わりが言うように人々はそれぞれ家に帰っていったと。家が近い人はそれでいいんです。遠方からもエルサレムに集まってきています。ですからまだエルサレムには人々がいたんです。イエス・キリストも世を過ごすためにオリーブ屋に行かれました。エルサレムの都のその宮のその神殿のあるすぐ隣です。ケドロの谷を越えればすぐ隣がオリーブ山です。イエス様はそこにいらっしゃったと御言葉を教えています。で翌朝早くです、再びその神殿に戻ってきたと。想像つきますでしょう。なぜイエス・キリストがもう一度神殿に戻ってきたのかと書いてます。彼らに教え始められたって。人々がいた時にイエス様はこの人々にこの素晴らしい救いを述べ伝え続けたということです。それがイエス・キリストがこの地上に来られた目的でした。罪人をその罪から救うために。そしてイエス・キリストは時間を惜しんでそのメッセージを人々に語り続けていらっしゃる。再びエルサレムの神殿の中でイエス・キリストはこの残された民衆たちにこの救いの話をしていらっしゃった。でね、皆さんね、なぜイエス・キリストがこんなに時間を惜しんで全ての人々に救いのメッセージを語り続けておられたのか。なんでこの福音のメッセージを、罪からの救いのメッセージを人々に語り続けていらっしゃったのか。なぜかお分かりでしょ。それはこの救いのメッセージこそ人間である我々一人一人に必要だからです。このメッセージがあなたにも私にも必要だからです。悲しいことに我々人間は例外なく全て永遠の滅びへと向かっています。なぜなら私たちは私たちを作ってくださった創造主なる神を信じることもないし、その方を心から崇めることもしません。みんな私たちが言ってることはこれは自分の人生なんだから自分の好きなように生きるって。私たちが一番忘れてることは何かって、あなたが忘れてることは何かって、それはあなたを作ってくださった創造主なる神を忘れてることです。ちょっと外に出て自然界を見るならば私たちは気づきます。私も最近健康診断に行ったんですけども、自分の胃を見てると気づきます。不思議なもんだって、驚くべきもんだって。それらは私たちに教えてくれるんです。これらは偶然にできたものじゃないって、作られたものだって。作ってくださった方の知恵がそこに見られます。作ってくださった方の美しさがそこに反映されています。我々を作ってくださった神様を悲しいことに我々は信じることもなく、崇めることもなく、感謝することもなく、その方に背いて私たちは生きてるって。だから救いが必要なんです。だからその神に逆らっている、その罪から救われる、その術が必要なんです。だからイエス様はこの世に来られたし、人々にこの救いのメッセージを語り続けたんです。人間にこのメッセージが必要だから、人間にこの救いが必要だからです。この祭りの後イエス様は同じようにこのエルサレムで民衆に対してこの救いのメッセージを語ってらっしゃった。そのことを我々はまず最初にこれ見るわけです。そしてこの3節のところからあることが起こってきます。一人の罪人とされる人がイエスのもとに連れてこられるんです。ご覧ください。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセの律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。 けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞いて年長者から始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいたと。何が起こったのかもう読むと明らかです。一人の女性がイエスのもとに連れてこられたと。実はこれはこの律法学者とパリサイ人による策略でした。もうすでに彼らはイエス・キリストを憎み、イエス・キリストを何とか捕らえて処分しようとするわけです。そのことが実は7章の中に記されている。45節見てくださいます。それから役人たちは最初パリサイ人たちのもとに帰ってきたと。どこから帰ってきたんでしょう。エルサレムから帰ってきたんです。彼らはエルサレムにいたんです。何のためにいたのか、こう書いてます。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのかって。お分かりでしょう。この役人たちは警察のようなもんです。彼らはエルサレムに使わされてイエス・キリストを捕らえて、イエス・キリストを自分たちのもとに連れてくるようにと、そういった使命を追って彼らは送られたんです。ところが面白いことに、この役人たちはイエスの話を聞いているうちに、あの人が話すように話したちはいまだかつてありませんなんて。そこでこのパリサイ人や祭司長たちは、お前たちも惑わされているのかなんて、47節に出てきています。捕まえに行ったはずの彼らが手ぶらで帰ってきたんです。それでこのリーダーたちは、宗教家たちは次の策略を巡らしたんです。それがこの女性だったんです。何のためにこの女性が連れてこられたのかって。目的はイエスを殺すための口実を見つけるためにです。イエスを殺すための口実を見つけるためにこの女性がイエスのもとに連れてこられたんです。ここに出てくる律法学者とかパリサイ人っていう言葉が出てきます。律法学者っていうのは律法を書写したり、またそれを解釈して人々に教える係を担っていた人物です。パリサイ人っていうのはその律法を守りを行っていると自負していた律法主義者たちです。彼らはいつもそばにいたんです。そして彼らは何とかイエス・キリストを捕らえて、イエス・キリストを殺そうとするわけです。そこで彼らがしたことは、罠を仕掛けるわけです。イエスが罪を犯すようにと彼らは願って罠を仕掛けるんです。5節見ていただきますとね、この会員の現場で捕まえられたこの女性を律法は何と言ってるかっていうと、5節にこういう女を石打ちにするように命じています。確かに律法の中にはそのように教えられています。例えばレビ記の20章の中にはこうあります。人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならないって。また申命記の22章の22節にも、夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから罪を除き去りなさいと。つまりこういう性的な罪に対して神は厳しい裁きを命じられたんです。今のこの社会ではこういった性的な不道徳っていうのはもう社会に認められています。不倫をしたって別に問題ないじゃないかと、誰も傷つけてなければ、自分が楽しければそれでいいんじゃないかと。でも残念ながら聖書はそれに対して厳しいことを命じています。その罪は裁かれなければならないって。確かにこの宗教家たちが言ったように、このような会員の現場で捕まえられた者たちは死をもってその罪を償わなければならないと。確かにこれは約2000年前のイスラエルの話だと。 もっと遡ればモーセの律法なんてそれ以前の話だと。皆さん覚えなきゃいけないことは、あなたを作られた神、聖書が教えている神は全く清い方であり、どんな罪でもお許しにならない方であるということです。たとえ社会がそれを容認したとしても、あなたがいずれ立って裁きを受ける、この裁き主なる神様はこの罪のすべてをご存知であり、あなたが行ったことも、あなたが考えたことも、あなたが想像したこともすべてご存知であり、それについて正しい審判を下すと言われている神です。今の時代は2000年前と違うからなんて言ってこの罪を軽く見てはならない。神は罪を憎まれる方です。罪に対しては正しい審判を下される方です。で、確かに彼らの言ってることはそうなんです。律法通りなんです。でも面白いと思いません？五節の最後を見ていただきますとね、律法はこう命じていますと彼らは言ったんです。そしてこう言うんです。ところであなたは何と言われますか。なんでこんな質問をするんでしょう。律法がこう言ってます、これを実行すればいいんでしょうとイエスに問うんであればわかるんです。律法がこう言ってます、じゃああなたはどう思いますかって、なんでわざわざこんな質問をするんでしょう。でもちろんこの当時もそうだったんですけども、難しい問題を抱えたときに律法学者はこういったパリサイ人、彼らも律法により精通した霊的指導者であるラビたちに、教師たちに質問をするということはなされてました。ですから彼らがこの教師のところに行ってどうすればいいのかというのを尋ねるということは全然おかしい話じゃなかったんです。ですから彼らはこう呼んでますでしょ。4節に先生って、主イエスキリストのことをこのように呼んでます。先生と、教えとか歩むべき道を示してくれるような、そういう人をこのように呼んだわけです。でも全体読んでみると、そのように呼び、そしてあたかもイエス様からその真理を聞きたいとそのように願っているようですが、いえ、彼らはそんなことを願ってませんでした。さっきからお話しているように、彼らはイエスキリストを罪に陥れようとするんです。それを表す言葉が2つ出てきます。2つの動詞が実はこの6節の中に出てきます。ご覧くださいます。彼らはイエスを試してという言葉です。もう1つは告発という言葉が出てきます。この2つの動詞がイエスキリストのそのイエスキリストにこのような質問をしたことの動機が明らかに示されています。彼らの動機です。試すというのは明らかに悪意が含まれています。告発するっていうのはイエスを何とか責める、その口実を見つけるために彼らはそのような機会を伺っていたことを我々見ることができます。さて、さっきから罠だと、イエスを陥れようとしてるんだって話をしてきました。なぜこのことがそうなのか今説明しますね。彼らの策略っていうのはこうだったんです。イエス様は律法の書ではこういう会員の女を石打ちするように、そういうふうに命じてます。あなたは何と言われますかって、イエスの意見を聞くわけでしょ。もしイエスがここでいや処刑しちゃいけない、石打ちにしちゃいけないともし言ったとしたら、当然彼らはこう言うんです。先生、あなたの今おっしゃったことは我々の律法に反することです。あなたは律法を犯したんです。こう言って彼らを責めることができた。じゃあもしイエス・キリストが殺しなさいって、律法にそう書いたんだから殺しなさいともし言ったとしたら、彼らはこう責めるんです。イエス様、あなたはこれまで罪人の友として、罪人の仲間として、罪人と時間を取って罪人に憐れみを示してこられた。あなたが教えてこられたこととあなたが今言ったことは矛盾しませんか。またね、もう一つ、もしイエス・キリストがじゃあ律法に書いてるんだから彼女を殺しなさいって言ったら、 彼らはこう責めたんです。それはね、先生あなたの今おっしゃったことは実はローマの法律に反することでしょ、それでいいんですかって。実はこの当時世界を治めていたローマはユダヤ人を死刑にすること、その権利を与えていませんでした。ユダヤ人の議会では死刑を求刑することはできたんですけれども、刑の執行は全部ローマに任されたんです。それが証拠にヨハネの福音書の18章をご覧くださいます。ピラトの前に立っているそのユダヤ人たちがこんなことを言っています。ヨハネの18章の31節に、そこでピラトは彼らに言った、あなた方がこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁きなさいと。ピラトはイエス・キリストのことをこういうわけです。もう自分たちで引き取って自分たちで裁けばいいって。そうするとユダヤ人はこう言ってます。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいませんって。こういう律法が、こういう法律がその当時は施行されたんです。だからユダヤ人は自分たちで誰かを死刑に定め、その刑を執行することは無理だったんです。そうすればローマの法律に触れるんです。ですからもしイエス・キリストがじゃあ殺せって言ったら、先生あなたはあなたの教えてきたことにそれは矛盾することを今命じているわけだし、またあなたがこの人を殺せということはローマに逆らうことだ、ご存知ないんですか。今あなたがおっしゃったことはローマの法に触れるんです。こうして彼らはどちらに転んだとしてもイエスを責める口実を見出すことができる、そう思ってたわけです。ですからこの人間的に見てこのまさに八方塞がりの策略を彼らが思いついたときに、間違いなく彼らはこの妙案を自画自賛したことでしょう。やったと、これでイエス・キリストを追い詰められる、やっとこれでイエスを殺すことができるってね。どちらの選択をしてもイエスを責めるに十分だったんです。さてそのようなその悪意を持ってイエスに近づいてきたこの宗教家たち、イエスは何とお答えになったのか、6節をご覧くださいます。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。つまり何もお答えにならなかったって。この6節のこの地面に書いておられたっていう、書いておられてっていう動詞の時制を見たときに、まさにこの時にイエス様は何か下に書き始められたようです。何かずっと書いてらっしゃったんじゃなくて、この宗教家たちがこういったことをイエスに問われた、それをきっかけにイエス様は下に何か書いてらっしゃった。何を書いてらっしゃったのかは御言葉を教えていません。次続けて7節ご覧くださいます。この宗教家たちの非常な愚かさというものを見て取ることができます。けれども彼らが問い続けてやめなかったと書いています、ね、問い続けてって、この動詞は現在形です。つまり彼らはもうしつこくうるさくずっとそのことをイエスに問い続けていたって。どうなんですかイエス様と、あなたは律法を愛する人ですよねって、だったら教え通りに彼を殺すべきな、彼女を殺すべきなんですよね、どうなんですかって、こんな悪を放っておくことは間違ってますよねって、律法に従うべきですよねって、どうしたらいいんですか。うるさく彼らはイエスに問い続けていたと。そのすべての目的はイエスに罪を犯させることが目的でした。愚かな話でしょ。罪を犯すことのない神に罪を強要するんです。そしてイエスはこの宗教家たちに答えられています。この7節の後半から書いています。イエスは身を起こして言われた、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれたと書いています。 イエス様がおっしゃったのは、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。確かにこれも律法が教えていることだったんです。処刑に処するならば、まず商人たちが最初に手を下すようにって、それから民がみんな手を下せと、申命記の17章の7節のところに書いてあるので、イエス様はそうおっしゃったんです。じゃあ律法が教えているように、まずあなたたちが、彼女を訴え出たあなたたちが最初にそれをやりなさいって。しかもイエス様がここでおっしゃったのは、罪のないものがあって。さあ、その言葉を聞いたときに彼らが何をしたのかっていうと、自分自身の心を吟味し始めるんです。彼らは行動だけを見たら非常に宗教心に熱い人々です。律法をかざして律法を守り行うべきだと言うんです。あたかも自分たちがこの神に対する非常に信仰心の熱い敬虔なその人々であるかのように、そういうふうに確かに振る舞っているんです。しかし神様が、イエス様がおっしゃったことは何かっていうと、イエス様は彼らの心に目を向けさせるんです。確かにあなたたちの行いはそうかもしれないけど、問題はあなたたちの心だって、心の状態を問われるんです。思い出しません、皆さん、山上の説教でイエス様が何をなさったかというと、自分たちは神の前に正しいんだと、自分たちの清さを自負している者たちに対して、あなたたちの心がどうかということを問われました。マタイの福音書の5章の中で27節から、勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。イエス様がおっしゃったのは、あなたは勧誘を犯してないと言うかもしれない、でも問題はあなたの心だって。心の中で情欲を抱いたらもうすでにあなたは勧誘を犯したと。何を言ってるのかって、神は人間の心のすべてを見ているということです。残念ながら我々人間は心の隅々まで見ることができません。でも神は心の隅々まで見ることができ、我々がどんなことを考え、どんなことを想像し、どんな思いを抱いているのか全部ご存知だって、それが神だって言うんです。だからどんなに行いだけが良くても心が汚れているならば、なぜその人が神の裁きを逃れることができようって。同じマタイの5章の47節48節のところでイエス様は、だからあなた方は天の父が完全のように完全でありなさいなんて、そう言われたら彼らは後ずさりするしかなかったんです。心の中が本当に清い人がまず最初に石を投げなさいって。彼らがしたことは後ずさりしました。年長者から経験豊かな知恵のある人々から徐々にみんな離れていったって。それは自分の心が罪に汚れていることを誰一人として否定することができなかったからです。イエス様がなさったことは、この会話を通してこの女に向けられている目を、そしてイエス・キリストに向けられている目を自分自身に向けさせたんです。人のことを言う前にまずあなた自身を見てごらんなさいって。あなたは自分が清いと言ってるけれども、でも本当にあなたの心が清められているのかどうか。非常にイエス様のなさったことっていうのは素晴らしいなと思うのは、この宗教家たちが何をしたのかって、この会員の現場で捕まえられた女性を連れて民衆の前に連れてきたんです。彼らがしたことは、この民衆の前でこの女性の罪を公にしたわけです。そして彼らはイエス・キリストに質問するわけです。あなたは何と言われますかって。おそらく勝ち誇ったように大きな声でそのように質問したでしょう。そしてイエス・キリストの答えを待ってたんです。 彼らはこの女性を恥ずかしめただけじゃない。彼らはイエス・キリストの罪を公にしたかったんです。みんなが見てる前でこのイエス・キリストがおっしゃるその言葉を聞かせて、ほら見ろと彼は罪に、そして裁きに値するって、そのことを彼らは明らかにしたかった。ところがこの場で明らかになったのはそうじゃなかったんです。この場で明らかになったのは彼ら自身の罪が明らかにされたんです。自分は正しいんだと思ってたこの連中がこの公の場にあって、実は自分たちの心は罪に汚れてるんだということを明らかに示されたんです。だってそうでしょう皆さん。この宗教的な振る舞いをしていた彼ら、この女性をイエスのもとに連れてきて、律法を盾にこの女性は滅ぼされるべきではないかと、そのように訴えた女性、訴えたこの宗教家たち、でも実はそのように訴えてた彼らの心の中にはこのイエスを殺そうとする思いがあったんです。ですからイエス様は自分の心を吟味してみなさいと、お分かりでしょう。この問題は自分たちは罪がないと思ってんです。彼らは自分たちだけが神に喜ばれてと思ったんです。イエス様がなさったことはそうじゃないって、私はあなたたちの心の隅まで知ってるって、あなたたちのうちには罪があるということを彼らに気づかせようとするんです。そして彼らは一番彼ら望まない方法でそれが明らかにされました。人々の前で自分たちがそのことを認める結果を自分たちに招いてしまうわけです。さてこういう出来事が起こったと。で皆さんに最後に見ていただきたいのは10節11節のことです。彼女を訴え、そしてイエスのもとに連れてきたこの宗教家たちはみんないなくなってしまいました。そこにいたのはこの女性、もちろん他の民衆はそこに残っていたでしょう。10節にこうあります。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。イエス・キリストはここで彼らどこ行っちゃったのということを問われるわけです。そしてその後彼女はこう答えます。誰もいませんって。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんって。何をこの十一節でイエスもおっしゃったんでしょう。この十一節で言われていることは一体何だったんでしょう。二つのことです。一つ目はね、それはイエス・キリストはここで罪の許しをお話になったんです。実は彼女の罪を主はここで許してらっしゃった。ですから主は私もあなたを罪に定めなさい、定めないで生きなさいと言われた。罪に定めないというのは非難するとか咎めるとか有罪の判決を出すというのは、そういう意味を持った言葉です。私はそれをしないというんです。でなぜそういうふうにイエス様がおっしゃったのか。彼女がこの救いに預かってたからです。でその証拠を今から挙げますね。3つあります。この女性が救われていたという証拠です。一つ目は、彼女がこの場に連れてこられた時には彼女の罪は明らかにされてました、ね、おそらくイエスのもとに連れてこられた時に彼女自身は大変な恥ずかしさも経験したでしょう。またここに連れてこられた時にひょっとしたらこの後自分は処刑されてしまうんじゃないか、恐れもあったでしょう。自分は自分の罪を、彼女は彼女の罪を弁解できなかった。現行犯逮捕なんですもん。ですから否応なしに彼女は自分のその罪深さというものを認めていました。自分がどれほど大きな罪を犯したのか彼女はもうその時に知ってます。二つ目に、彼女は彼女を訴えた者たちがいなくなった時に一緒になってそのどさくさに紛れて身を隠すこともできたんです。なんでその恥ずかしいところにずっと残ってんですか。 なぜ彼女はそこに居続けるんですか。普通私たちが考えることは、あまりにも恥ずかしいことを経験したらそこから逃げ出したくなるわけです。でも彼女は逃げ出すんじゃなくてそこに居続けるんです。もう一つ、三つ目です。実は彼女自身の言葉が非常に私たちにその確信をもたらすんです。11節を見てくださいます。彼女は言ったと、その後に誰もいませんと書いています、新約聖書は。でも実は言語には誰もいません、主よと彼女が言っています。ですから皆さんの新約聖書の欄外のところに原文では主よとの呼びかけがあると注意書きをされています。言語を見たときにここに彼女が言っているんです。誰もいません、主よと。でこの主よという言葉なんです、彼女が使った。その主よという言葉は神もしくはキリストに対する呼称であったり呼び名です。ですから彼女がここでそのような誰もいないのかと問いかけられたときに、誰もいません主よって、彼女はそこでこのイエスが誠の神であり、そして罪人を救うために来てくださった救い主であること、その告白をしているんです。ですからイエス様がこの11節でおっしゃったことっていうのは、彼女がこの救いに預かっていたゆえに、私もあなたを罪に定めない、許されているからです。でもう一つここで学ぶべきことっていうのは、11節の後半見ていただきますとね、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんとおっしゃってる。イエス様はここでこの女性に対して、これから罪を犯さなければ救われますという話をされたのかどうかです。ここでイエス様は、私は優しいから罪を見逃してあげるっていうことを言われたのかどうかです。イエス様はそんなことをおっしゃってません。イエス様がおっしゃったことは、今からは決して罪を犯してはなりませんって、そういうふうにおっしゃったわけです。それはイエス様がここで彼女に救いの方法を教えたんじゃなくて、救われた者が歩む新しい生き方について教えたんです。救われた者がこんなふうに生きていきなさい、その新しい生き方をイエス様はここで彼女に伝えたんです。なぜかというと、クリスチャンというのは良い行いをする者として生まれ変わったんでしょ。どんな良い行いも人を救うことはありません。なぜなら私たちの良い行いは全部不完全だからです。しかし救いに預かった者たちは、良い行いをする人へと神が生まれ変わらせてくださった。ですからパウロが言うように、私たちは神の作品であって、何て言いますその後、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですって。それが救いじゃないですか。永遠の命を、天国を約束された、それだけじゃないんです。クリスチャンというのは神によって生まれ変わった者たちです。神がその人を新しく作り変えてくださるんです。だから作り変えられたゆえに、その人は作り変えられた者としての歩みをするんです。彼女にイエス様がこういうふうにおっしゃったのは、あなたは作り変えられたものだから、作り変えられた者として、これまでの罪の奴隷として生きてきた、そういう古い性質、する古いその生き方から離れて、新しい生まれ変わった者としての歩みをしなさいということを勧められたんです。さて今日のまとめです。今日皆さん見ていただくとね、イエス・キリストは確かに世を裁くためではなくて、世を救うために来られたって。そしてここで確かにこの罪に問われていたこの女性の罪を許す、そして新しく生まれ変わらせてくださった、そのことを我々見てきたんです。でもね、彼女も罪が人々の前で明らかにされた。彼女自身も自分の罪に気づいたんです。でも自分の罪が明らかにされ、自分の罪に気づいたのは彼女だけじゃなかったでしょ。あの宗教家たちどこ行っちゃったんですか。みんな自分の罪が示されたときに、なんで彼らは出ていくんですか。そして彼女だけがそこに残った。面白いでしょ。 自分の罪が示されるときに人間はどちらかの反応をするんです。ある人々は罪が示されたときに救い主のもとに救いを求めて出てくるんです。神様、私は罪深い人間です、どうぞ私を許してください、私を生まれ変わらせてください、そのように神の前に救いを求めて出てくる者たち。ある者たちは自分の罪が示されたときにその神様からできるだけ離れようとするんです。その反応をここに見ることできません。この女性はイエスのもとに救いを求めてとどまり続けるんです。しかしその宗教家たちは救いを拒んでイエスから離れていったって。あなたの選択はどちらでしょう。主イエスキリストをあなたが信じておられるならば、この素晴らしい祝福をあなたに与えられました。彼女がいただいたようにあなたも罪の許しをいただいた。すべての罪はキリストによって清められて、あなたは新しく生まれ変わってこの神と共に歩む人生を始めたんです。イエス様おっしゃいます、それにふさわしく生きていきなさいって、それにふさわしく生きていきなさいって、罪から離れて救われた者にふさわしく生きていきなさいって、また罪を犯したらそれを神の前に告白して、そして救われた者として生きていきなさいって、どうぞそのように歩んでください。だって神がそんなふうにあなたを生まれ変わらせてくださったんですから。もしこの中でまだこの救いをお受けになっていらっしゃらない方がいたならば、なぜあなたはこの死に背を向け続けるんでしょう。考えてくださいます。神はあなたのすべてのことを知ってます。あなたが言わなくてもあなたのすべてのことを知ってます。あなたがどんなことをしてきたのか、どんなことを考えて、どんなことを想像してきたのか、全部知っています。神の警告はあなたの罪が裁かれるという警告です。そしてそれで言いながら神はあなたを新しく生まれ変わらせるって、あなたのすべての罪を許して生まれ変わらせるって、その証拠がクリスマスです。救い主が来てくださった、その証拠があのイエスの十字架です。あなたの身代わりとなってイエスキリストが死んでくださった、あの復活が今話してきたことが全て真実であることを証明してくれました。ねえ皆さん、救い主は来られたんです。あなたを罪から救うその救い主は来てくださったんです。あなたのために完全な救いを備えてくださった。そしてイエス様がなさっておられたように、あなたをその救いへと招いてらっしゃる。なぜ拒み続けるんですか、この救いを。こんな神がいらっしゃるのに、こんな完全な許しがあるのに、なぜあなたはそれを拒み続けるのかです。今これまで逆らってきた罪を告白して悔い改めてこの素晴らしい救いをいただくことです。主はあなたが私を許してくださいと、私を生まれ変わらせてくださいと、救いを求めて主の前に来るならば、あなたを救ってくださる。だって救い主はあなたを救うために来てくださった。それを記念して祝うのがこのクリスマスです。どうぞこの素晴らしい救い主の救いをぜひいただいてください。今日あなたが新しく生まれ変わり、心から神様を喜び感謝する人に変えられることを心から祈ります。お祈りしましょう。父なる神様、このクリスマス、私たちは主イエスキリストがこの世にお生まれになったことを本来ならば心から祝う日です。しかしサタンは巧妙にクリスマスからキリストを除こうとしています。ただのお祭りになり、ただのイベントになってしまいました。そんなためにあなたは来られたんじゃありません。あなたは私罪人をその罪から救い出すためにこの世に来てくださった。 神が人となられただけじゃない、ご自分の命を捨てて私たちのために救いを備えてくださった。どうぞ神様、あなたによってすでに救われた一人一人がこのことを喜び、このことを感謝し、そして救われた者にふさわしい生き方を持ってあなたの栄光を表すことができるように助けてください。そのように生きていきたいと私たちは願いますから、どうぞ弱い私たちを助けてくださって、そのように歩むことができるように、どうぞあなたが力を与え続けてくださるように、まだこの救いを受け入れることもしないであなたに逆らい続けている人たちがいます。その心に働いてくださって、主よ、どうぞ罪を示し、あなたが警告されている永遠の滅びを示してくださるように、そして今この救いの機会があるときにあなたの前に救いを求めて出てくることができるように、どうぞ神様、その心に働いてください。誰一人として救いから漏れることがないように、あなたがどうぞそのそれぞれの心に働いてくださいますように、あなたがなしてくださった素晴らしい救いの恵みに感謝をいたします。人として来られたこと、命を捨ててくださったこと、そしてこの救いへと招いてくださったことを心から感謝します。この偉大な神に栄光がありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。